教えてください。ゲスト様に質問。後半のコーナーではリスナーさんからのメール投稿をもとに石川さんにいろいろ質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず最初の質問なんですけれども、ラジオネームケロリンさんからいただきました。石川先生はじめまして。石川先生の作詞される言葉の数々にワクワクしたり感動したり、いつも幸せな気持ちをいっぱいいただいています。今まで作詞された中でお気に入りのフレーズがありましたらお聞きしたいです、とのことなんですけれども、たくさんキャラクターさんが書かれていらっしゃるんですけど、お気に入りっていうものは何かありますか？
そうですね、たくさんあってこれって難しいんですけどキャラごとに絞ったら絞れたかもしれないですね。今最近のものでこれって言ったら、
はい、
ファンタジスタファンタ、
おリリちゃんの
リリちゃんの、
うん、ムジカ黄色の絆、
そうですねファンタジスタファーターが自分的にはお気に入り、
最初のやつですね、出だしの語呂がいい、確かにファンタジスタファーターファーターっていうのがその音楽の妖精で、こう黄色の子だシリーズの最初のあのシリーズの方で主人公のカホコちゃんに音楽を始めるきっかけとなるバイオリンをくれる妖精
そうですね
なんですけれども、 そんなリリーちゃんのキャラクターソング水橋かおりさんが歌っていらっしゃるんですけれども、
そうですね、感動的な曲ですね。
そう、感動的なといえばとっても人気があってこのムジカっていう曲が、リスナーさんからもたくさんいただいてるんですけれども、ラジオネームまつりかさんからいただきまして、はい、どの曲も大好きなのですが、特にリリーの、ムジカ黄色の絆はとても印象に残っています。10周年の今だからこそ、リリーだからこそ歌える歌詞で、コルダを象徴する一曲だなと思っています。なんといっても去年のテンスバースデーイベントですねの、はい、最終公演アンコール、前の3公演まで全部で4公演あって、最初の3いつまではインスト歌が入ってない状態だったのに、千秋楽のアンコールだけ水橋さんがステッキを持って登場した時は嬉しくて感動で号泣してしまいました。
そうでしたね
私もいたんですよ、テンスバースでお客さんで、
ありがとうございます。
号泣でした、もうおえつでした
私も目頭が熱くなりました、ね、リリちゃんの10年目にして初キャラさんでしたもんね。
水橋さんがイベントでねボソッとおっしゃったんですよね、一人の曲歌ってみたいなっていう風におっしゃって、念願が叶った曲だったっていうのもあって、本当に人気がある一曲ですね。
やっぱり作詞すると緊張しましたね。
あ、本当ですか。
期待に応えられ
た本当に可愛らしい、リリーらしい曲になってますよ。
そうですね、可愛かったですね、やっぱりね。すごく水橋さんのこうね可愛い演出も相まって泣かされました、
本当に。そう、イベントといえばですね、実はイベントで歌われてない曲があるっていう風に熱心な投稿いただきましてですね、はい、ラジオネーム音コルダさん、
はい、
君に捧げるハーモニーという曲が好きということで、残念ながらまだイベントで披露されたことがなくて、今でもこの曲を聞くと、金沢先生の落ちサビでは必ず感極まってしまいます。石川さんを、コルダファミリーが囲んで歌っている姿を見たこともないのに容易に頭に浮かんでしまうということなんですけど妄想してしまうってことですね。
もうね、それは私もそうですね、そういえばそうですね、
歌われたことが実はないということで、この君に捧げるハーモニーもそうなんですけれども、こう大人数で歌う曲の場合、歌うキャラクターの順番やパート割りは石川さんが決めていらっしゃるんですか、というふうにこの音コルダさんから質問いただいてるんですけれども、どうですか。
あのですね、私が決める場合もあるんですけど、もともとオーダーの中にその指定が入ってる場合もあるんですね。
いろんなケースバイケース、
ね、ケースバイケースですね、
特にこれは私決めたなって思ってる曲とかってあります、
そうなんですね、それをね、はい、どれだったっけって必死に考えたんですけど、はい、そう、あのね、コロナデュエットありますよね、
月森とカジノ、
そうですね、人気曲ですね、コロナは私が考えた今ちょっと
ちょっとドヤ顔
しましたよ、今ドヤ顔しました
そうです、皆さん大事に聞いてください、
言われたことじゃないですけど、
でもすごく人気曲なんでね、
そうですね、
これもイベントで盛り上がりましたからね、
やっぱりね、パート割り悩みましたね、やっぱりどうしようかなとかって、ね、1曲目と2曲目で雰囲気変えたりとかね、
1番と2番で、
そう、 1番が月森くんよりで、2番がカジ君より歌詞にしましたのでね、
じゃあまた改めてそんなことを思いながら聞いていただきたいと思います ね、はい、あとはですねラジオネームわこさんからの質問で、はい、今までで完成するのに一番苦労した曲を教えてください、逆にあっという間にできてしまった曲などありましたらぜひお聞かせくださいとのことなんですけれども、どうですか、ね、今まですごく苦労したな、
苦労したのは全部簡単にできたのはない全部大変、
端的な答えでした。
そうですね、あのすいません、いきなりやっつけちゃいけない、
ね、でも本当にそうですよね、
やっぱり節目の曲が、ね、うん、大変、
節目、
うん、例えば前回のアニメ化の時のシリーズ曲、
はいはい、
それから、まあ、セコンドパスの時の、うんうん、まあ、に制作されたもの、やっぱりその、ちょっとこう節目の時の曲を書くのは苦労しましたね。それはあの散々皆さんゲームの方でキャラソンを、まあ、聞いてくださってるので、うん、アニメっていうことでそのアニメとゲームの、あー、まあ、作詞は同じ人間が書いているので、
でもアニメから入る方もいらっしゃいますね。
そうですね、だからアニメらしい、うん、まあ、せっかくアニメ化をしたので、うん、っていう違いを出すのにものすごく苦労した覚えがありますね、
うん、そうなんですね、うん、あの頃も1曲ずつ出ましたもんね、各キャラメインキャラは1曲ずつ ね、じゃあもうこれは一つ一つ難産でいろんなこと考えながら、ね、
泣きながら書きました
それはあっという間にできてしまった曲なんてないっていうことにもなりますよ ね、
そうですね、ディレクターさんに泣かされました、
ね、はい、この、 あのセコンドパソっていう話が出たんですけれども、はいはい、あのプリモパソの時にはいなかった梶谷葵くんっていうあの主人公のことを、
そうですね、
出来合いっていうかすごいファンなんですよね、主人公の、まあ、音楽のバイオリンのファンって言ってすごく主人公崇拝してくるキャラクターがこう後から追加キャラで出てくるんですけれども、はい、あの宮野守さんが演じていらっしゃるんですが、そうですね、この梶くんのコズミックラッキーデイっていう曲がありまして、この曲についてあのラジオネームちせさんからいただきまして、
はい、
梶葵の底知れない可能性を感じた一曲です。初めてこれに遭遇した時は衝撃でした。聴いているだけで本当に遊園地で霊として錯覚に陥るなんて一体どういうことなんでしょうか、またどういった経緯でふふという梶くん特有のあの笑い声を詩に落とし込むことになったのか、ぜひ石川さんからお話を聞きたいですということなんですけれども、
これはね大変ですね語ったら本気でね、
でも特徴的なそのフフフっていうなんかね梶くんの笑い声が曲調に入るんですよね、
うん、そうなんです、これね、うん、さっき必要にゲームプレイをしてるって言いましたけど、はい、まあ、そのゲームプレイを梶くんのした時に、はい、あのセリフが出るじゃないですか、
うんうん、
そうすると梶くん結構フフっていうのが多いんですけど、うん、
多いですね、
それをねその宮野さんが一つ一つ全部表情が違うわけですよただフフっていうだけなのに、すごいなって思ってたんですね前々から、
はい、
でたまたまこの曲を制作してる時に、まあ、とあるコンサートを見て帰りに帰り道をこうカッポしてる時に、はい、ハッとひらめいて、はい、フフ入れたい入れちゃおう、
違う、なんかコンサートの帰りで自分がこう楽しい気持ちになってる時にふって思いついちゃったって感じ、
もうねすごいひらめきひらめきが思いつけて、もうその場で携帯でディレクターに、その音楽制作のディレクターにして、うん、あそこは本当はメロディーが作曲家さんが作ったメロディーがあったんですね、
う
ん、
あ、夫婦の代わりに、
代わりにあったんです、代わりっていうか夫婦の前にあったん
で、ね、前にあって
本当は撮っちゃうって撮っちゃうから
私ってまで夫婦って入れたい、
でそこに夫婦を入れたいって言って、うん、まあ、大事件になっちゃった、
あ、そうなんですね
本当はあの作曲家さんの作ったメロディーを作詞家がいじっちゃいけない、
あ、
本来は、
そうですね、
でもその頼み込んで夫婦を入れさせてくださいって言ってね、でそれあの、まあ、歌詞に夫婦って書いたわけですよ、
はい、
まあ、3箇所して、
はい、
そしたらそのイベントの後にあのまあ、ご挨拶たまにすることがあるんですけど、その時に宮野さんにたまたまお会いして、
はい、
先生このフフはどうしたらいいんですかまあそれはそうですよねって悩まれてて、
はい、
いやもうそれはあの宮野さんにお任せします、その時に宮野さんがとってもいいねいたずらっ子みたいなあのね、キョロっていう顔をなさったんです
、
やっちゃうぞっていう
か多分ファンの方わかると思います、
そうそうそうそう、はい、そしたらあんなになっちゃった
本当にすごいですよね、なんかあの、うん、シチュエーション CD とか聴いてるよりもあの曲を聴いた方がデートしてる気分になるってぐらい、うん、一息で歌っていらっしゃいますよね、あれ多分
あれはね結構間が詰まってるんです、フフとその後がで、 普通だと、まあ、あの夫婦を取ってから別撮りで後の歌詞を歌うわけですよ。でも彼はあそこをね一息で歌っちゃって
るんですよ。そうですね、イベントの時も多分一息で歌っていらっしゃる、うん、
素晴らしいです、
ね、すごいですよね。ぜひあの聞いたことないという方は衝撃的な曲なのでこの機会に聞いていただきたいと思います
すごくね、
は
い、ミュージカルチックで楽しい曲です、
ね、はい、ぜひ、ね、はい、続いてなんですけれども、はい、ラジオネームメカさんからいただきまして、はい、これまでたくさんのコルダのキャラクターソングの歌詞を書かれていますが、デュエット、トリオなど今までにない組み合わせで歌詞を書かれるとしたら、うん、どんなキャラクターの組み合わせで書いてみたいですか。ちなみにメカさんは大崎洋介続きの大学生トリオや、うん、清水&ショーマのデュエットが聞いてみたい。あとですね、先ほどメールくださった千世さんも同じ質問書いてまして、はい、千世さんは清水と冬美の1年生コンビが聞きたいっていう風に、
あの人2人だったらゆっくりなんで歌詞半分で済みますかね。
ゆっくり
私喜ぶ曲になるかもしれませんね。可愛らしい感じなん
ですけど、はい、という風に、まあ、リスナーさんからもこんなご提案があるんですけれども、はい、石川さんとしてはどうですか、書いてみたい組み合わせとか。
私これいいこと思いついちゃった、
はい、
お考えてきたんですけど、
お、はい、
あのね、一人デュエット曲がやりたい。
一人デュエット曲、う
ん、お、一人冬美ちゃんとニアち
ゃん、はい、1のキャラと3のキャラで同じ声優さんがやってる曲で、
う
ん、
そう、一人でデュエットをする。あと例えば清水くんと京也くんとか、
はい、あ、でも全然タイプ違う。
月森くんと東金さん、すごい、
すごい情熱的な曲になりそうだけど、どうなんだろう、どっちに引っ張られるかなって。なんか清水と京也とかひたすら京也突っ込んでそうですけどね。
そう、そう、怒っちゃったりして、
怒っちゃったり、なんか
怒ってる人と寝てる人、
寝てる人みたいな。すごい、
そうそう、でもその声優さんってすごく演じ分けすごいじゃないですか。清水くんと京也くんって全然、
はい、
で多分ね、分からないと思いますよ、一曲をお一人で歌っても。
そうですよね、なんか不思議なものが見られそうですね。
あのね、高栄さんがお許しくださるな
ら言うはただなんで、ここでいくらでも言ってくださいぜひぜひ、せっかく来ていただいたので
言ってみました。
はい、ということで高栄さん、はい、お願いします。ね、そう、デュエットといえば、あの如月兄弟のあのコロダ3の、はい、あの京也とリーチの如月兄弟のデュエットが出るっていう風にも情報解禁されましたよね。
そう、あるんですよ、
はい、ね、なんかこれ念願で皆さんすごい聞きたい聞きたいって言ってたので、うん、3のキャラでこうまだいろんな組み合わせ の、 あの可能性があると思うんですけど、どうですか、3に絞ってみると。
これもね、頑張って考えました、
はい、
おアレクセイとミカゲさん
アレクセイとミカゲさん
それとミカゲさんで、
なんかすごい
演歌、
演歌
歌謡演歌みたいな、
ムード歌謡、
ムード歌謡みたいなやつ
楽しそうですけどね、3
年目の浮気みたいなな
んかリアル生々しい感じになっちゃいそうですけど、
さっきね、あの光栄さんが渋い顔
っておっしゃって、まああの言うはただなんで、
そうですね。
まあ、そんなね、面白い、
ケンユさん喜んでくれそう。
アレクセイユ、そう、ああ、ケンユさん、ね、確かに楽しく歌っていただけそうですけれども、まあそんな夢も12人もね、キャラクターいて、サブキャラクターもたくさんいますので、3の方もまだまだ可能性が広がりますね。
あんまり言っちゃうと過去の自分なんで、後で
自分の首を絞めてしまう。
辛い思いをしました
。黄色のコルダ3がですね、はい、今あのアニメが絶賛放送中ということで、はい、黄色のコルダブルースカイ、こちらが毎週土曜日の25時50分から、日本テレビにてオンエア中ということで、土曜日の深夜ということで、この番組の後なんですよ。
これから、
これからです。皆さん、今晩もこの後ぜひ見てください。
みんな待機してますか。
星座待機でよろしくお願いします。
星座待機でお願いします、
は
い、
この黄色のコルダブルースカイ関連の CD も続々発売ということで、はい、5月28日にもすでに発売されている、オリジナルサウンドトラック、こちらにはオープニング曲の Wings to Fly も、収録されておりまして、
はい、
同じ日に、この黄色のコルダブルースカイフォーカスオン死生館高校ということで、死生館にスポットを当てた CD が発売されました、はい、この後6月には、神南、7月にはあまね、そして8月に清掃学院というふうに、このブルースカイフォーカスオンシリーズがですね、続々とリリースされまして、はい、こちらにはあのキャラクターソングもね、もちろん石川さん作詞で入っているということなんですけれども、そうです
ね、神南はもう出来上がってますね。
お、いい曲だったんですね。楽しみです。うわ、楽しみです。こちらが6月25日発売ということで、はい、ぜひぜひ。そして、はい、黄色のコンダ3アナザー ースカイシリーズの CD も発売しておりまして、同じく5月28日にシセカ祭りでしたね、この日、バラエティ CD 金色のコルダ3アナザースカイ、フィーチャリングシセカン高校の CD が出まして、グリーンフォレストグリーンのね、あのソロバージョンなんかもそれぞれキャラクターで収録されていたりもするので、こちらも合わせてチェックしていただいて、はい、アナザースカイシリーズは残すところ天音学園がね残っているということで、こちらも、ね、発売決定してまだまだ広がる金色のコルダシリーズなんですけれども、はい、ここでですね、なんとスペシャルなことが起きまして、金色のコルダブルースカイのオープニング曲ウィングストゥフライの作曲者でいらっしゃる、はい、島崎高光さんからですね、なんとメールをいただきまして、
島崎さん、
はい、そうなんですよ、ありがとうございます。ということでこちらをご紹介したいと思うんですけれども、はいはい、現在オンエア中のアニメ金色のコルダブルースカイオープニング曲ウィングストゥフライの作曲編曲サウンドプロデュースをさせていただきました島崎高光です。ここで質問です。エリさんにとって金色のコルダとは一体何でしょうか。あ、人生という答え以外でお答えください、かっこ笑い、とのことなんですけれども、
追い込んできますね
人生以外で金色のコルダとは、
金色のコルダとは、
はい、
まあ、私たちねファミリーって言ってて、うん、まあ、家族ではあるとは思うんですけど、
はい、
まあ、作詞家として個人的には、はい、コルダは私にとっては教師、
教師
先生ですね、だと思ってます。
いろんなものを教えて導いてくれる、
はい、そうですね、いろんなものを教わりましたねこの10年でね、うん、やっぱりあの作詞家としてもそうですし、まあ、あの個人としても10年間同じお仕事をさせていただいて、まあ、いろんなことを学ばせていただいたので、
はい、
先生ですね、教師です、はい、
ありがとうございました。
いいですか島崎さん納得していただけましたか
これからも素敵な歌詞をたくさん書いていただいて、はい、私たちに届けていただければと思っております。
はい、はい、頑張ります、
本日ゲストにお迎えしましたのは作詞家の石川恵里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。